渡る世間は鬼ばかり。作橋田壽賀子。第9回。さつきの舅幸吉の突然の死で慌ただしく葬儀を終えた数日後のことでした。夫幸吉を失って悲しみのどん底に突き落とされている君にとっても、息子の勇さつき夫婦にとっても、まさしく青天の霹靂というべき出来事が起こったのです。小島家座敷。こたつで勇がうたた寝している。そばではがきを書いているさつき。勇がはっと飛び起きる。
どうしたの？
夢か。調理場で親父に殴られた。理由はよくわからないんだけどさ、昔は口より先に手が飛んできた。何度家出ようと思ったか。ラーメン屋なんか継ぎたくなかったけど。勇を見つめるさつき。もう一度親父に殴られたい。
疲れてるのよ。お通夜からお葬式、後始末大変だったものね。明日からお店開けるんだから、今日は一日ゆっくり。こんなのんびりできることなんてめったにないのよ。また忙しくなるんだから、と立とうとしながら。
お礼状書くのも楽じゃない。店で動いてる方がマシだ。私はやっぱり体使って働くのが性に合ってるんだ、
と真が学校から帰ってくる。
ただいま。
おかえり。
お父さん、今日もお休みなんだね。公園でキャッチボールしよう。
お父さん疲れてるの。休ませてあげなさい。
よし、行こう。
あんた、店開けてる時はなかなか相手してやれないんだ。こういう時くらい。
じゃ、ミット持ってくる、
と飛び出していくシン。さつき見送る。
やっぱり嬉しいのね。普段は諦めて何にも言わないけど、父親が忙しく店やってるうちになんか生まれたら子供はかわいそうだよ。
俺だって親父に遊んでもらった思い出なんかありゃしない。
とにかく親父は店休むの嫌いだったからね。
お父さんはお客様に喜んでもらえるのが生きがいだったのよ。調理場がどこよりも好きで、お金儲けなんか二の次で。私はそういうお父さんを尊敬してた。
けど俺たちの代になったら一週に一日は休みたいな、人並みにさ。そしたら家族揃って遊びにも行ける。働くばっかりが脳じゃないだろう。
シンがミットとバットを持ってくる。
行くよ。
ああ、
シン、塾の時間忘れないで。
今日は休んじゃう。お父さんだってお母さんだっているんだもん。
いいだろ。
ああ、今夜はみんなで飯食いに行こう。
さつき、君も飯の支度しないで済むだろ。
ありがとうございます、
と、そこへ君が来る。
勇、ちょっと来ておくれ。
お母さん、お休みになってるんじゃなかったんですか？
今日はゆっくり寝ようと思ってたのに、健二さんと康介さんが来てさ。
すみません、すぐお茶の支度します。
何しに来たの、二人揃って。この土地の買い手が見つかったって。
この土地の買い手？何の話？
母ちゃんだって何が何だか。とにかく来てくれ。
お父さんとキャッチボールしに行くんだよ。
お母さんと一人で。
やだよ、お母さんとなんて。
母さんだってうまいのよ。
みっともないよ。お母さんとキャッチボールやってる子なんていないよ。
しん、待ってろ、すぐ済むから、
と出て行く勇。一緒に出て行く君。
しん、母様ちょっとお茶出してくるからね。冷蔵庫にケーキ入ってる、食べなさい、
と出て行くさつき。面白くない顔のシン。
中華料理店幸楽店。イサムとキミ来る。休みでがらんとした店に久子の夫ケンジ、邦子の夫コウスケが座っている。ケンジ、イサムを見迎え、
いやあ、お疲れのところお邪魔して。
この度はいろいろとお世話になりました。
あっという間に何もかも終わってしまって、まだ嘘みたいですね。
あんまり急だったんでポカンとしちまって。
うちの久子もがっかりして寝込んじまってます。お母さんもお兄さんも今日はお休みになってるってことを重々承知してたのですが、こういうことは早い方がいいし、明日からは店を始めるって伺ってましたから、店開けたらゆっくり話をする暇もなくなると思って今日。
さつきが茶を運んでくる。
どうぞお構いなく。そうだ、さつきさんにも聞いてもらった方がいいな。
康介うなずいて。
そうですね。
いい話なんですよ。ここなら坪1500万出してもいいって。
私もそれくらいだろう。それ以下では話にならないと思ってたんですがね。
ここんとこ東京の都心の地価は頭打ちだっていうから、いささか心配はしてたんです。ところがさすがにこの辺りは欲しくてももう土地がないっていう一等地なんですね。たちまち何社も不動産屋が飛びついてきて競争ですよ。一応坪1500万出すってとこに絞ってはいるんですが、もっと時間かけたら1700万や2000万出すとこだってあるかもしれません。とにかくこの辺りで30坪って出物はもうないんでしょうからね。
売る売るって、うちはここ売るつもりないんですよ。どういうことなんですか、坪1500万とか2000万とか。
売るつもりがなくたって売らなきゃどうしようもないでしょう。
ここは土地も店も親父の名義です。お袋と私で相続することになるし、いくらかかるかまだわからないが、相続税は払わなきゃならないでしょう。しかしいざとなったらそれくらい借金してでもなんとか。あんたたちに心配してもらうことはありません。
そりゃ相続税なんて国の土地の路線価格は安いですからね、大してかかっては来ないでしょうが、高校のクラスメートで弁護士してるやつがいましてね、ちょっと聞いてみたんですが、今回の場合8000万円からの控除があるそうで、お母さんが法律で決まっている通り2分の1を相続なさるのなら、ここの遺産の場合お母さんの相続税はゼロの可能性が強いということでした。
当たり前でしょう。私だって父ちゃんと一緒になってから父ちゃんに負けずに働いてきたんだもの。
あとの2分の1についても現在の路線価格なら約2000万円くらいで済むだろうって。
何もしないで親のものをもらうとでも言うのなら相続税取られたって仕方ないだろうけど、イサムは幸楽のために20年も働いてきたのよ。それでも2000万も払わないと相続できないの？
仕方ないよ、規則だから。
それくらいで済むのならなんとかなるよ。
貯金でも終わりですか？
あんたたちには関係ないでしょう。
銀行や郵便貯金、株や債券だってお父さんの名義なら遺産になるんです。
久子や邦子さんにだって相続の権利はあるんですから、ちゃんと教えていただかないと。
賢治さん、もちろんここの土地にも相続権があります。だから康介君も私も心配して飛び回ってるんじゃありませんか。
何バカなこと言ってんの、あんたたち。幸楽はイサムが継ぐと決まってるの。亡くなった父ちゃんもそのつもりでイサムを仕込んできたんだし、
そのことは久子だって邦子だって承知してるのよ。
お兄さん一人に相続させるっていう証拠がありますか？
証拠？
公的に通用するお父さんの遺言状でもあれば話は別ですが、
遺言状なんてあるはずないでしょう。そのことだって久子も邦子もよく。
じゃあどうしようもないですね。お父さんが遺言状をお残しにならなかったのは、遺産相続は法定通りでいい、つまり久子にも邦子にもやりたいっていうご意思だったと思いますし。
冗談じゃないわよ。父ちゃんはね、勇を好楽の後継ぎと決めた時から店は勇一人に譲るつもりで、だから勇は中学だけで高校へもやってもらえず、父ちゃんに怒鳴られながら仕込まれたの。久子や邦子はよそへ嫁に行って、好楽には関わりのない人間になったんですからね。その代わり久子も邦子も短大出して、嫁にやる時にはそれ相応のこともしてやってあるんです。今になって親の残したものを欲しがるようなこと。
お父さんもお母さんやお兄さんの前ではそうおっしゃってたかもしれませんがね、父親っていうのは娘が可愛いもんなんです。お父さんのご本心は自分が稼いで残したものをやっぱり少しは久子や邦子にもやりたいと。
父ちゃんの気持ちは私が一番よく知ってます。あんたたちにとやかく言われることはありませんよ。
だったらどうして遺言を書いておかれなかったんですか？
お兄さん一人に相続させるおつもりなら遺言くらい残しておかれるでしょう。じゃなきゃ2分の1の遺産は兄弟平等に相続することになるってことくらい誰でも知ってるんですから。
父ちゃんはまだまだ元気でいるつもりだったのよ。私たちだってまさかあんなに急だとは思わないもの。元気なうちに遺言書けなんて言いやしないでしょう。
しかし遺言がない以上、お父さんがどういうお気持ちだったか今になっては確かめようもないし、
久子や邦子に聞いてください。父ちゃんの気持ちはよくわかってるんだから。
お母さん、お母さんがお兄さん一人を大事になさるのも無理はありません。母親は息子の方が可愛いって言いますからね。
そんなことじゃないでしょう。私は久子も邦子も可愛いの。だから賢治さんの借金の尻拭いだって黙ってしてきたんじゃありませんか。けどこの好楽は好楽を支えてきて、これからも好楽をやってく人に譲るのは当たり前でしょう。
それはお母さんのご希望でしょうが、遺言がない限り遺産相続は法律にのっとるのが常識ってもんじゃないでしょうか。ねえ康介君。
お兄さんのおっしゃる通りです。
じっと聞いているさつきと勇。あんたたち本気で父ちゃんが残したものをかすめ取ろうっていうの？
人聞きの悪いこと言わないでください。当然の権利なんですから。
何が当然の権利ですよ。もし権利があったとしたって、あんたたちにねじ込まれることはないわね。相続権があるのは久子と邦子なの。あんたたちは赤の他人なのよ。何を言う資格もないの。
私たちは久子と邦子の代わりに来てるんです。ねえ康介君。
はい、女房の代理として。
源次君、久子や邦子がそう言ったんですか？
そんなこと言うはずないでしょう。久子や邦子が、源次さんも康介さんも欲に目がくらんで、他人じゃなきゃこんな陰謀なこと言いやしないわよ。とにかくあんたたちと話したって何にもなりゃしないの。とっとと帰ってちょうだい。
お母さん、
帰ってください。
イサムさん、ちょうどいいチャンスです。ここは思い切りよく売った方がいいですよ。高く買い手のあるうちにさ。
ラーメン屋なんかやってたって大変なだけでたかが知れてるじゃないですか。お母さんにだってさつきさんにだって楽させてあげられるしさ。
大きなお世話だよ。帰れたらとっとと帰っとくれ。
じゃあまた。
お母さん、お疲れが出ないように体大事にしてくださいと出ていく賢治と康介。一瞬ポカンとする君、勇、さつきが、
やっぱりこういうことになるんだ、だから死ぬ前に父ちゃん遺言書きたいって言ったんだ、見抜いてたんだよ、お父ちゃんは娘の亭主たちがどういう人間か。
久子も邦子もろくでもない男に惚れちまって、久子の時も邦子の時も父ちゃん結婚反対したのに言うこと聞かないで、
孫ができたから父ちゃんも諦めて許してたけど、
弁護士頼んだ方がいいかな。
そんな大げさな、あの人たちがいくらわめいたって相続権のあるのは久子と邦子なんだよ。久子も邦子ももらうつもりなんかないんだもの、話にも何もなりゃしないわよ。
勇、立つと電話のところへ行き受話器を外す。その勇に、
勇、久子と邦子に来てもらう。あんた、あの子たち疑ってんのかい。
あの子たちは知らないんだよ、賢治さんや康介さんが勝手に。
知らないんだったら亭主が何を考えてるか話しとかなきゃならないだろ。
何も夫婦に波風立てるようなことを、肝心なのは久子と邦子なんだから、あの子たちさえ分かってくれてりゃいいんだから。
黙ってしまう勇。
バカバカしい、カッカして損しちゃった。賢治さんや康介さんが何言ってきたって驚くことも慌てることもありゃしなかったんだ。
次回4億5000万か。
勇、あんた
半分で2億2500万。
残りの半分を兄弟3人で分けると1人7500万だ。
それだけもらえると分かったら欲の皮も突っ張るわけだ。
そんな夢みたいなことよく考えられたもんだわ。
久子や邦子が聞いたら情けながって泣くわよ。
さつき、お腹空いちゃった、お茶にしようか。
もうケロッとしている君が、さつきはまだ不安そうである。
母ちゃん、今夜みんなで飯食いに行こうよ、ずっと大変だったんだから。
何贅沢なこと言ってんの、お葬式でどれだけかかったと思ってるの。
たまにはさ。いいのいいの、何も外へ行かなくったって、今夜はみんな揃って食べられるんだから、うちでゆっくり、私がごちそうをこしらえる。
そこへ真と愛が入ってくる。
ただいま。おかえり。
お父さんまだ？
私も行く。
どこへ行くの？
公園、キャッチボールするんだ、お父さんと。
お母さんも行こうよ。
ああ、行こう。4人で行こう。公園なら銭がかからないもんな。
嫌な顔の君。公園、キャッチボールしている勇と真、さつきと愛が芝生に座って見ている。勇がキャッチボールをやめてさつきたちのところへ来てひっくり返る。
参った、
もうやめちゃうの。
久しぶりやったら疲れちゃった。
年だね、お父さんも。
言ったな。
愛とじゃれ合うような勇。
空が綺麗、
こんな綺麗な空があるなんて忘れてた。
うん、空見るのも久しぶりだ。
親子4人寝そべって空を見る。
こういう暮らしがあってもいいな。
店なんてやめちまって、
郊外に家買って
俺はどこかの店に勤めて、休みの日には親子4人で好きなところ行ってさ。
何考えてるの？
やろうと思えばやれるんだよな、今なら。毎日あくせく働いて何になるんだ。たまに外で飯食おうたって、それも自由にならなくてさ。君がかわいそうだ。
変なこと言わないで。私は働くのが好きなの。
うちで神妙に奥さんやってるからじゃないの。退屈で死んじゃう。
今自分の店を持てるなんてどんなに素晴らしいことか。
持ちたくったってもモテやしないのよ。
お父さんが残してくださったんじゃないの。しっかり守っていかなきゃ。
あんただってそのつもりで行楽やってきたんでしょ。
そりゃ商売してたら親子揃って食事することもできやしない。愛や心にはかわいそうかもしれない。でもいつもそばで私たちが働いてる姿見てくれてる。
私たちがそばにいるんだもの。
ゆっくり話をする暇がなくったって、一緒に遊んではやれなくったって、それで十分だと思ってる。
両親が外へ働きに出るんじゃないんだから。
兄弟でまた楽しそうに遊んでいる愛と心。
お母さんとだってね、お店があるから今まで助け合ってこられたの。普通の家庭に入って顔を突き合わせてたら一日だっていられなかったかもしれない。お互いにお店があったから喧嘩もしちゃいられなかったし、私もお母さんに怒鳴られたってケロッと忘れてしまえた。私にとってお店はただ食べるためだけじゃない。お店のおかげで気持ちが救われてるし、生きがいでもあるし。
たとえ冗談でも二度とバカなこと言わないで。
愛や心だっていつまでも子供でいやしない。今に親と一緒にいるのを嫌がるようになっていつか離れていくの。いつか夫婦二人きりの時が来るかもしれないの。そしたら私たちにとってお店はもっと大事になるわ。
それを忘れないで。
うなずくようにさつきを見るイサム。そっとさつきの手を握りしめている。
明日からまた頑張らなきゃ。
明るい顔のさつき。道。夕焼けの中を歌を歌いながら帰ってくるイサム、さつき、愛、シン。幸せそうな親子である。中華料理店幸楽店。イサム、さつき、愛、シンが帰ってくる。
ただいま。
ただいま。
母さんお店でお夕飯の支度するから、あんたたちお父さんとお風呂に入ってなさい。
お礼こしらえてやれよ。
いいの、今日はあんたはお休み。私が主婦なの。
と2階から君が降りてき、
久子と邦子が来たの。お夕飯食べてくって言うから、あの子たちの分もね。
と邦子と久子も降りてくる。
母ちゃん一人ぼっちにしてよく遊びになんて行けるわね。今母ちゃんがどんなに寂しい思いしてるか分かってるの、あんたたち。
涙を抑えている君。
父ちゃん、あんなちっちゃな壺の中に入っちゃって、
と泣く邦子。
まだその調理場から笑いながら出てくるような気がする、
と泣く久子。
男の子って冷たいわね。仏様のお守りどころか親子で遊びほうけちゃって。母ちゃん、お兄ちゃんみたいな息子に行楽譲ったら父ちゃん成仏できやしないわよ。しっかりしなきゃ。
何しに来たんだお前たち。
父ちゃんのお参りだよ。やっぱり娘は優しいんだよ。
探るように久子と邦子を見る勇。
母ちゃんが寂しいだろうから
ゆっくり母ちゃんのそばにいてあげたいって二人とも旦那のお許しが出たんだって。源次さんも康介さんもいいとこあるじゃないか。
いろいろ話もあるしさ。
勇の顔が引き締まっていく。その勇をそっと見ているさつき。